現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第59回、2009年10月30日収録分です。
はいはい。
また1ヶ月ちょいぐらい、まあ、2ヶ月弱ぐらいかな、はいはい、ぶりの収録ですが、
はい。
はい、まあ、とりあえずこんなペースでも、とりあえずね、収録していけたらなという感じで、はい、まあ、この間結構、学会シーズンやらなんやらで、まあ、またドタバタしてたわけなんですが、
はいはい。
はいはい、なんか、近況報告とかあります？
近況報告ですかね。
うん、
まあ僕が今やってるプロジェクトについてちょっと話します。うちのあの研究室、まあ生理学系の研究室なんですけど、はいはいはい、そのうちの研究室と僕が通ってる SFC がある藤沢市が、協力してですね、
うんうん、
アメリカとかで実験されている新しい世論調査の手法を藤沢に持ち込もうということをやってまして、それでまあどういう世論調査かっていうとですね、普通の世論調査と最初は同じで、まあランダムサンプリングで、具体的に藤沢市の例で話すと、藤沢市民から3000人、
うん、
抽出すると。
ちなみに藤沢市の総人口はどれぐらいなの？
40万人ぐらいです、ね。
あ、結構いるね。
はい。
はいはいはい、はい、
うん。なんで、まあ、3000人で、まあ、1000人ぐらいでも、それなりに、
うんうんうん、
統計的には問題ないんですが、
うんうんうん、
3000人取って、それでその3000人に対して、
ほいほい、
政策、
うん、
意識調査みたいなものをやるんですね、うん、政策意識調査みたいなものをやると、
うん、
それで例えば高齢化社会に向かっていくにつれて、
うん、
まあ日本経済もちろん藤沢経済厳しくなっていくと思いますが、
うんうん、
経済の、まあ、パイが縮小する中で、
うんうん、
藤沢市はどういう進路を取っていったらいいですかみたいなのをですね、うん、結構バグッとした質問を投げかけてみて、
うんうん、
で一応選択式で答えてもらうんですね、
うん
うん、それで、まあ、政策の大きな、まあ、その市民がどういうふうに考えているかっていう
大
枠を、
はいはい、
把握するんですが、
うん、
まあ、それだと普通の世論調査と一緒 で、
まあ、 そうだよね、
でその後がですね面白くて、その3000人の中から、
うん、
さらに、まあ、200人ぐらいを、
うんうんうん、
一つの会場に集めて、議論をするという。
はあ、
そういう、まあ、企画っていうのをやってまして。それで、実際にアンケートで答えた、その議論する前の、
うん、
意識と、
うんうん、
その問題を、まあ、割と集中的に市民の人たちと真剣に議論した後で、前と後でどういう意識の変化があるかっていうのを、調べてみると、
うんうん、なるほどね、
はい、
はいはい、
それで、まあ、民主主義っていうのは基本的に、討議によって支えられているんだと、
はいはい、
そういう、まあ、意見を持っている学者たちが、まあ、実験的に始めた企画なんですね、これは。で、割と、あれかな、やっぱ90年代ぐらいからだと思うんですが、いろんなところで実験されていて、それで、まあ、よくやられているのが、割とその明確な争点がある問題に関して、調査をすると。例えば、うん、アメリカだったらイラク攻撃、是か非かとか、あとはまあ、プロライフ、プロチョイスっていう、不妊じゃないな。中絶賛成反対、
はいはいはいはい、
そういう、まあ、あの、割と意見が社会の中で、うん、大きく分かれている問題について、うん、違う立場の人たちが意見を交わして、うん、でそれもまあ、あの、別に評論家とか専門家とかではなくて、うん、一般市民に議論させて、それで議論するっていうことが、うん、市民たちの意識をどういうふうに変化させるのかっていう、そういうところを見ようと。
なるほど。
はい。それで、まあ、あの、それの、その、まあ、調査の結果、うん、市民の意識が結構変わったよという結果が出るとですね、やっぱりその、討議っていうものの、その重要性というか面白さっていうのが、あの、まあ、アピールできると。
なるほ
ど。はい。そういうのも含めて、あの、まあ、討論型世論調査みたいな言われ方をしてるんですけど。
それは、今、用意してるのも実施されたりしてる。
あ、もう今用意してる段階で、はいはいはいはい、本番が1月の末ぐらい。はい
は
い
は
い、
あ、もうでもすぐだね。
すぐなんですね。
面白い
ね。はいはい。で、
はいはい、
まあそれ日本で本当に初めてぐらいの事例で、
はいはい
はい、同時に神奈川県もやってるんですよ。
あ、へえ。
それでまあ1番と2番の事例になりそうなところで。はいはい、それでまあ最初だからやっぱりノウハウも蓄積してないので、
はいはいはい、
なかなか大変なところもあるんですが、
うん、
はいはい、ちょっとそんな今プロジェクトをやってるんですけど、
質問があるんですけど、
はいはい、
そうやって、まあ、3000人の中から、まあ、さらにその中の200人に絞って会場に来てもらって議論するわけですよね、うん、
はい、
その時にその市民側がそれに参加するっていうなんかインセンティブみたいなのとかあるんですか？
そうなんですよね、はい、そこがやっぱり大事なポイントで、
ね、結構拘束時間だってあるし、
そうなんですよ、1日、ね、丸1日拘束するような形になるんで、
うんうんうん、
そこが難しいんですね。それで、うん、市民の皆さんは、そんないきなりランダムサンプリングで手紙が来て、参加してくださいと、
うん。怪しいよね。
全然ピンとこないわけじゃないですか。
うんうん、
それで、まあ、基本的にはでも、一回手紙送って、アンケート返してもらって、
うんうんうん、
それで、参加するかどうか迷ってるみたいな人には、例えば電話したりとか訪問したりして説得して、みたいな。はい、そういう一連のプロセスがあるんですけど、あとはその他に、謝礼金を出すんです。
はいはいはい。
はい。で、まあ裁判員制度と似たような感じなんですけど、うんうん、裁判員制度は1日、8000かな、うんうん、確か。うん。それで、うちの討論型世論調査の場合は5000円を、出しますと、
うんうん。
いうのは、インセンティブとしては一応、つけてるんです。ね、
結構やっぱその辺がさ、世論調査とかの難しいとこなんだよね。
うんうん、
そうなんですね。参加するメリットっていうのをなんか上げちゃうと、なんかそれはそれでそっちの方が謝礼金をこうもらう方が目的化しちゃって結果に影響が出たりするし、逆に何も謝礼金とか払わないでやると、その問題に関心がある、ある意味で偏った層だけが集まっちゃうみたいなことになっちゃうから、すごくそのあたりが難しいよね。
はいはい。あとはまあせっかくランダムサンプリングはしてるんですけど、実際に来てくださいっていう時に、割とそういうまあパブリックマインドみたいなのを持った人が集まる傾向にあるので、そういう意味でもランダムサンプリングする意味があるのかっていうところはよく問われるところで、そこは非常に限界があるんですが、それでも いいから面白いからやってみようぜみたいなそういうまあ従来のそのいわゆる科学的な手法っていうものとは少し、趣がやっぱり違うんですけど、それでもその、一応ランダムサンプリングもするし、いわゆる声の大きい人たちばっかりが参加するっていうわけでもないというところで、ギリギリ、その、世論調査としての価値は保ててるかなっていう。
でも結構、本当に、いや、面白いと思ったのはさ、結構さ、そういう政治的に んでも何でも集会とかでもさ、大体こうなんか、うん、ある特定の意見を持ったどちらか側のなんか集会みたいなのは割とあるけどさ、
はいはいはい、
なんかランダムサンプリングで集めた人たちの、まあ、どっちに触れるかわからないような何討論会場っていうのは意外と少なくて面白いかもね、うん、
そうですね。だから今まではやっぱりそういうのは人がそもそも集まんないということで、うん、うん、それでしかも議論の主催者がどういう立ち位置を取るのかみたいなところも、
ね、気使っちゃうっていうか、
うん、うん、そうそう、そもそも難しいので、うんうん、テレビなんかではその NHK が日本のこれからとかいう今番組やってるんですよ。
西
島、まあ、さんはあんま分かんないかもしれないけど、
はいはいはい、
はい、それでそれは一応意見が、
うんうんうんうん、
まあ、対立といいますか、争点となっている問題、例えば核とか、
はいはい
はい、貧困とか、そういった問題を、まあ、いろんな側面から論じていって、
はい、
で、そこの場に、観客席みたいなところに視聴者を呼んで、それで議論させるみたいな。だから朝生の、一般人版みたいな。で、そこがやっぱり難しくて、
うんうん、
朝生の一般人版やったらやっぱりワーワーになっちゃうんですよね。
まあ、そりゃそうだね。
うん。それで、まあテレビだからもちろん、ビジュアル的なというか、うん、面白さが追求されるわけで、
うん
うんうん、そこはやっぱり、議論、討論会みたいなものの限界だったと思うんですけど、
はい、
うん。それをまあ一応超えようみたいな試み、うん、ではあるんで、
うん、
でまあ行政が主体になって税金使ってそういう企画やんなきゃいけないよねと、はい、いう気になれば、
うん、
割と広まっていくモデルだと思うので、うまくやっぱ事例として成功させたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、また実際やったら報告というか、
はいはいはい、ぜひぜひどんな感じかね、
はいはい、
うん、
で今のそのマリンさんのお話聞いてて、
はいはい、
僕が最近やったことにもつながるなっていうのがすごく思って、ここでも前少し話したかもしれないけど、この前10月の22日に、
はい、
立命館大学でやった、アフターメタヒストリーっていう、まあシンポジウムの企画があって、そこではその歴史学とか、歴史学とその小説とかその物語としての歴史学を論じた、ヘイドン・ホワイトさんっていう、まあ、結構国際的に有名な方が、まあ、元は東京にで呼んだんだけど、関西でもそのシンポジウムをやるっていうことで、まあ、うちの立命館の先端研が受け入れ先になって、まあ、そういう企画をしたんだけど、僕がそこで発表したんですよね、
うん、
で、まあ、それはその、英語で発表して結構大変だったんだけど、
うん、
まあ、俺英語もうほとんどダメだからさ、
うん、
まあ、なんとか文章を作って、それをもう何人もの人にこうチェックして見てもらって、
うん、
で少しまあその読み上げの練習も少し、まあ、それでもちょっとやっぱり発音はどうにもならないところが多かったけど
、
まあ20分弱ぐらいの発表と、まあ、多少の受け答えをしたんだよね。
ほうほうほう、
うんうん、で
それはホワイトさんと実際にディスカッションというか議論、意見交換できた。
そうそうそう。
うん。
で、それはすごく面白かったんだけど、僕がその、ホワイトさんにね、出した事例っていうのが、
うん、
1950年代の、国民的歴史学運動っていうのと生活記録運動っていう、まあ、二つの運動を事例に、日本のね、その二つの運動を事例に紹介して、そこからその歴史学や歴史への問いみたいなのを発したんだけど、
うん、
その2つの運動って何だったかっていうと、それまでは歴史学っていうのはすごくやっぱり、専門家、歴史家っていう専門家がずっと、ディシプリンをさ構築していって、うん、で専門家しかやっぱ議論に加われなかったわけ、
うん、
で、まあ、市民はそれの、まあ、成果を、まあ、学ぶぐらいだったんだけ
ど。うん、そうだよね。
うん。その二つの運動はそうじゃなくて、もっと、例えば、歴史家が民衆の側にあって、民衆と一緒に歴史を書こう。あるいは、民衆の側から自分たちで歴史を書いていこう。それは、自分たちの身近な歴史を書くところから始めよう。それは自分の歴史でもいいし、はい、あるいは自分の母親の歴史でもいいし、1950年代だから、うん、ちょうど、まあ、戦争が終わった後だから、その戦争の体験っていうのを振り返って歴史として書くことで、まあ、うん、ある種その自分たちの歴史を、取り戻すんだというか、まあ、すごいやっぱり戦後の混乱期だったから、
うん、
あの戦後の混乱期だったし、その、戦前戦中の政策、例えば、まあ、戦前戦中は、皇国史観って言って、まあ、天皇の神話から、あの、連なる万世一系の、まあ、歴史みたいなのが教育で教えられてたわけなんだけど、うん、そこからこう、事実として、ガラッとこの教育が変わるわけなんだよね。
うん。
今までその、
変わるっていうのは、
まあ、つまり、今まで使ってた教科書が全部間違いだったって、墨塗り教科書になっていくんだよね。
はいはいはい。
で、まあ、そういうわけで、じゃあ、今まで自分たちが学んできたものっていうのは何だったのかとか、うん、あるいはその、自分たちが生きてたその歴史のパースペクティブみたいなのが一気に狂っちゃうんだよね、
うん、
だからまあそういうのも込みで自分たちでその歴史を書いていこう、その専門家もまあ専門家の象牙の塔に引きこもってないで民衆の側に降りてくるし、民衆も自分たちでその歴史を書こうみたいな、まあそういう運動だ、大雑把に言うとそういう運動があったんだけど、
うん、
そこでやっぱりそのポイントになるのはその歴史を書くっていうことの、
うん、
まあ、それが当然、普通の歴史学だったら、その、歴史の、まあ、ある事実を同定して、その、いかに正しい歴史を書くかっていうか、その、いかに証拠をに基づいた実証的な歴史を書くかっていう、まあ、それも当然大切なんだけど、
うん、
歴史を書くことによって、例えば、なんだろう、民衆がその歴史に参加すること、あるいは民衆自身が、歴史を書くことで自分を見つめ直して、ある種主体的に歴史に参加していくこと、
うん、
っていうのがすごく注目された運動でもあったわけ。
それはさ、うん、広く注目されたの？
広く注目された。結構広い。結構いろんな、例えば、それ女工さんとか、労働者の、うん人たちとか、まあ、その当時の、まあ、工場労働者とかを中心にやったけど、農村部でも結構、まあ、やられた地域もあって、うんうん、割と広がりは、あった運動で、マリンのさっきの話を聞いてて思ったのは、
うん、
単にこう政策を決定するっていうののプロセスが専門家によって、その、まあ、より巧みにね、
うんうん、
やるだけじゃなくて、やっぱ市民が参加することによって、うん、その市民のある種参加感がどう変わるかっていうさ、
うんうんうん、
話だったじゃない。
うん、
である意味、その議論することによって、その市民のモチベーションがどう上がっていくかっていうような、
うんうん、
ある意味ちょっと心理学が入ってるような、
うん
うん、効果。まあ、その
再帰的だよね。
そうそうそうそう。
うん、参加することによって、うん、それがまたさらに意味を持って市民に受け入れられていくっていう。うんうんうん、
で、まあ俺もやっぱりその歴史学もそういう側面、まあそれはある意味でその歴史の最末端の受容論みたいなところに注目して、うん、まあ出てくる問題だと思うんだけど、
うん、
そこにやっぱり注目すべきじゃないのかみたいなことをね。
うん、
言って発表したんだけど、
うん、
うん、だから、
いや、
そういうのやっぱ面白いなとか思ってさ、
うんうんうん、そこのさ、うん、まあ、ホワイトさんの引用とかも知って、そういう話をしたっていうこと。
あ、そうそうそうそうそう。
で、ホワイトさんの研究っていうのはさ、どういう
話がメインなの？ホワイトさんの研究っていうのは、歴史学っていうのは、うん、今までその科学的な歴史っていうのを言ってたけど、
うん、
それはまあ歴史家がその歴史的なその根拠資料に基づいて、事実を確定していく科学的なプロセスがあって、でより正確な歴史を書くことが使命であるみたいなことを、まあ、いわゆる従来の歴史学は言ってたわけなんだけど、ホワイトさんはそうは言ってるけど歴史には物語的な要素が必ず入り込むんだっていうことを言った人なんだよね。
うんうんうん、
でそのホワイトさんが言う物語って何かっていうと、その歴史を語るときにはその一本のね順序立てた筋道として歴史を語るときにはそこにはあるやっぱり因果関係があるし、そのストーリーにはある限られた種類のプロットみたいなのがあると、
うんうん、
例えばまあ喜劇で語られるようなプロットがあるし、悲劇で語られるようなプロットがあるし、まあ、いろんなそのプロットのバリエーションがあるんだけど、結局はそこにそれぞれの証拠みたいなうまく噛み合わせて使ってる、歴史もある種物語なんだと。でその構造自体は小説と変わらないじゃないかっていうようなことを指摘して、まあ、いろいろ議論を巻き起こした人なんだけど、
あごめんなんか、自衛隊の飛行機が飛んできてうるさかった。
それなかなか面白いね。
よいしょよいしょ。その物語っていうのはさ、まあ、なんていうのかな、歴史のフィクション性みたいな議論っていうのは、そのホワイトさんが始めたっていうふうに捉えていいのか、その、なんとか学派とかさ、その、いわゆる創造の共同体とか、ベネディクト・アンダーソンの議論とかとも絡むのかな、どうなんだろう。
まあ、ある程度絡むと思うけど、ホワイトさんも結構早い段階で、1960、今もう80ぐらいの人で。
本当、元気だった。
すっげえ元気。
あ、すごいね。
めっちゃ活発で、かっこいい人でしたよ。
へぇ、
帰宅でね。まあ、そうなんだけど、だから結構、古いと言っちゃ古い人なんだよ。
うんうんうん。
だから、その、ある意味、その科学的な歴史とそうじゃないっていうような見解ですごい戦ってた時に、まあ、よく引用されたりして、で、最近でも、割と、カルロ・ギンズブルグとかと論争してたり、カルロ・ギンズブルグっていうのも、まあ、割と有名な歴史家なんだけど、それで、例えば、ホロコーストをめぐっての議論とかね、
ま
あ、どうやってそのホロコーストを歴史的に扱うかっていうので、まあ、その、まあ、例えば、ホロコーストを特別視するとかっていうような、ホロコーストについては、例えば、まあ、なんか、絶対に語れないものがあるとか、あるいは、一人しか目撃者が残ってないような場面でそれは歴史になりうるのかとか、まあ、そういういろんな議論があるんだけど、まあ、その中でもやっぱりホワイトさんっていうのはその、まあ、ホロコーストも別に、語られるバリエーションっていうのがあって、その中でまあ どのバリエーションが、まあ、より説得的かみたいな形で、まあ、議論をね、政治的に議論を戦わせて、でその時代時代によって、どれを事実として扱うかというか、まあ、歴史として扱うかみたいなのは、まあ、議論されるべきだし、それに歴史学者が言ってるものだけがその過去を表現したものじゃないっていうようなことも言っていて、それは例えば、映画であり得るし、映画でもあり得るし、小説でもあり得るしっていうような、こと
で。なるほどね。
うんうん、
そっか。
で、まあ、俺が質問したのは、まあ、そういう結構多様性を認めるホワイトさん。
そうだよね。
うん、に、全くの素人が、例えば、各歴史と、歴史の運動っていうのは、ホワイトさんの言う議論にどう絡むのかみたいなね。
おぉ。
形でつなげたりとか。
うんうん。
その書く形式っていうのは結局そのいかによく書くかっていうその文体とかその歴史を扱う作法みたいなものはある種あったり、その歴史を扱うものに優劣があるのか、その素人の歴史っていうのはどういうふうに位置づけられるのかみたいな、 ことを質問したりしたんだけど、うん、まあちょっと時間の関係もあって、まあ詳しく答えてもらうことはできなかったんだけど、
うん、
まあその後のフロアの質問とかも、込みで、まあいろいろ議論にはなってたんだけど、まあそんな感じで。
そのさ、
はいはい、
簡単に今、西島が紹介してくれたさ、
うん、
素人の歴史が、
うんうん、
ホワイトさんの歴史論とどう絡むかっていう問題に対しては、
うんうん、あ、どういう
レスポンスは、どういうレスポンスだ
った？まずね、ホワイトさんはその歴史っていう言葉を、ちょっと僕、俺が想定してたのとは違う使い方をしていて、
うん、
歴史っていう時にはあくまでこう歴史家が扱うものを歴史としてたんだよね。でそれ以外のものは、過去を扱う、まあ、ある種の表彰、それはまあ歴史じゃないっていうふうにしてたから、あ、まあ、そのあたりの説明で結構時間取られちゃって、
なんかそれだと歴史の多様性っていう面で見ると、
うんうん、だからでもその歴史っていうのはだからすごいちっちゃいサブジャンルなわけよ。
うん、
だから
なるほど、
映画とかは歴史に含まれないけども、
うん、
でもそれがその過去を表現するものとして現在において、うん、ある種力を持ち
う
る、
うん、
それは、時によってはその歴史家が書くような歴史よりも、
うん、
効果は発揮しうるっていうことを言ってたから
さ。ああ、じゃあ歴史じゃないものが、
うん、
いわゆる歴史っていうふうに一般に言われているものとしてなんか影響力を及ぼす可能性もあるっつって、
うん、そうそうそうそう、うん、でそれはもうやっぱりその、まあ、プロット同士の戦い、その物語同士の戦いになるかもしれないし、うん、まあそれに説得力を持たせるその装置の戦いかもしれないしみたいな感じだったんだけど、まあ僕のその問いに対する細かい答えっていうのはちょっとその限られた時間の中ではなかなか厳しかったんだけど、
うん、
まあそんな感じでした。
うーん、面白いね、
うん、
でもすごいあれじゃない、練習とかも含めて、
うん、
めちゃくちゃ勉強になったんじゃない？いや、
勉強になりましたあ、でまあそれでやっぱり研究会の中でね、ずっとこう俺一人でやったわけじゃなくて、
うん、
ホワイトさんを呼ぶっていうことで、
プロジェクトチーム。
プロジェクトチームみたいな感じで、その、月2回から、3回ぐらい、
うんうん、
集まって、ホワイトの本、著作をね、読みながら、うん、ああでもない、こうでもないとか言いながら、やってて、その研究会の中で俺がまあある種たまたま質問者に選ばれたというか、まあ俺の質問がまあある種その中で選ばれはしたんだけど、その後も継続的に俺のその質問をどういうふうにそのホワイトさんの議論と絡めるかとか、アドバイスとかもだいぶその研究会でまあフォローアップしてくれてさ。
ああ、よかったね。
うん。で、まあ、おまけに英語の作業も先輩とかに見てもらいながら、あと、英語の論文指導スタッフっていうのもいて、
うん。
その人たちにも見てもらいながらっていうのを、
へぇ、
したので、本当に、まあ、全然俺一人の力じゃないですが、まあ、でも、まあ、結果的にね、俺が、そういうところに、まあ、ある種代表として立てたことはすごく嬉しかったし、勉強もすごくなって、うん、本当に良かったですという。
良かった良かった、それは、うん、お疲れ様でした。
はい、はい、はい。まあ近況報告はこんなところでいいですかね。
そうですね。またなんか、はい、細かく話する機会あってもいいです。
あったら、まあ、また現代問題の方で扱
う。はいはい、やりましょう。
はい。じゃあそれでは今週のテーマの方に行きます。
はい。
はい、今週のテーマは文学フリマ、会議ということで対策会議というか、
は
いはい、編集会議を
大事ですね、
はいはい、この場でしようと思っています。はい、でそれで、まあ、文学フリマって、まあ、そもそも何かというと、僕とマリンさんと、まあ、あともう一人深津さんっていう人が、今年で何年目かな、4年目
4年目だね、多分、
まあ、毎年その開催しているその文学のフリーマーケット、文学の同人誌即売会、まあ、正確に言うと、まあ、文学と評論 同人誌即売会のイベントが東京の、まあ、前は秋葉原だったんですが、今は大田区産業プラザピオというところでやってまして、うん、まあ、それに、僕とマリンさんとその深津さんでずっと同人誌をね、出して、
はいはい、
評論の同人誌を出していて、で、今回は、その次回のね、文学フリマに、どういうテーマで、こう、同人誌を書けばいいかみたいな企画会議を、この場でやろうと思って、ちょっと、
うん、
はい、やろうと思います。
はいはいはい。
でちなみに、基本情報として、次回やるのは第9回文学フリマで、うん、開催日は2009年の12月6日、日曜日です。
はい。
はい、で、時間は、会場が11時から、終了が、16時を予定しています。
うん、
で、会場、会場、場所は、大田区産業プラザピオというところで、うん、蒲田駅の近くということですね。
はい。
はい。まあ、基本情報はこんなところです。だまあ、だから、本作る時間、まあ、原稿締め切りは11月末よりはもうちょい前ぐらいがいいんだけど、まあ、下旬がね、まあ、だいたい1ヶ月なんだけど、まあ、それで何ができるかという感じですが、まあ、
はいはい、
それぞれ個別にね、いろんな好きな論文載せるっていうのは、まあ、何とでもなるので、これから声をかければ、うん、まあ、書いてくれる人もいるだろうし、くれない人もいるだろうし、まあ、それ集まったあれでいいんだけど、うん、まあ、ある種一つテーマがね、やっぱ欲しいので、
はいはい。
なんか、まあ、表紙に書くものとしてね、うん、表紙に書いて、まあ、中身で、まあ、議論
する。要は特集みたいな。
そうそうそうそう。でそれを何がいいかなっていうので、
うん、
はい、議論したいんですが、マリさん何かあります？
そうだね。まあ、今までのテーマはどんな感じで書いてきたかっていうのを、
はいはい、
まあ、みんなに紹介できたらいいなと思ったんですけど、
はいはい、ですね、まあ、第1号から振り返ってみると。第1号は、まあ、サブカルを哲学するみたいな感じで、うん、その時はギャルゲーとかをみんなでやって、
うんうん、
それで、議論したような、ギャルゲーとポストモダみたいな感じで結構議論を し,、ね、はいはい、したりしてましたね、
うん、
で2回目、は2045年の計算不可能性だよね。
そうだね、
はいはい、まあ、その時はちょうど東博樹が、ギートステイトっていう企画を、まあ、していて、まあ、近未来の、社会がどういう形のテクノロジーとかで回ってるかみたいなのを、まあ、リアルに考えていくみたいなこともあったし、うん、あと、まあ、宮台真司と、うん、雷さん、
新庄さん。
そうそうそうそうそうそう。
今 SSC の先生ですけど、
う
ん、
先生の対談の中で、はい、コンピューターの中にどうやってこう、まあ、ある種現実にもあるようなこう計算不可能性をどう設計していくのかみたいな、
うん、
そういう議論があったので、まあ、まあ、どちらかというと、まあ、これもテクノロジー系の話と、まあ、それによって社会がどう変わるかみたいな話を聞いたのと、うんうん、去年はですね、ロスジェネなんてぶっ飛ばせっていうことで、割とまあ政治系というか、まあロスジェネ、論壇っていうのがまあその当時出てきて、まあ今でもありますけど、うん、まあ、その人たちとまあどういう形で、まあロスジェネよりまあ僕ら下の世代なわけなんですけど、どう、距離を取りながら、その現象を見ていくかみたいなね、
うんうん、
ことを論じたような、うん、派遣切りとかっていう問題をどう考えていくのかっていうようなことだったかと思うんですが、
うん、そうですね、そういうふうに考えると、まあ、社会と文化みたいなところで、
うん、
まあ、現代問題はそもそも僕が社会科学系で西島が文化論やってるところで、まあ、いつもそこの間をね、
そうだね、
うん、つくようなテーマっていうことで過去やってきたんですが、うん、ねえ、なんか今までは結構本
を読んだりとかね、なんか共通のね、あって、 あ、まあ共通のなんか、課題みたいなのがあって、
うんうん、
本とか。
課題本読んだりとかね。
読んで、それで議論するみたいな形式が多かったけど、
うんうん。そうですね。そうでしょうね、今回。
今回、
ね。まあ大きな、最近の出来事といえば、
うん、
政権交代とか、
うん、
うん。あとはオバマが核なき世界とか言ってるとかね。
うん、とかね。まあ、うん、うん。まあそうなんだけど、ちょっとそれも逆に扱いにくいかなっていう気もしなくもなくて。
うん。まあ文学フリマに来てる人たちにね。
で、うん。で、それを除くと意外と2009年ないんだよね。
ないね。
うん。政権交代とオバマとか除くと、まあせいぜいなんかなんだろう。iPhone のブームとか、Twitter の第二次ブームとかが最近まあ割とあるかなっていう気はしなくもないけど、まあでもちょっとまあでも、
キャッチ
ではないかなっていう気は、
うん、
まあ全体の広がりがもうまだもうちょっとないかな。
あとはさ、うん、まあこれは2008年からだけど、はい、資本主義崩壊みたいな。
ああ、そうだね。
それはありますよね。
はいはいはい、はい、うん。市場に全部任しとけうまくいくみたいなこともないし、どうしようみたいなね。
うん。
こともあるし。
まあちょっと資本主義の限界見えてきたんじゃねえかっていう話はありますよね。うん、あとはもうなんかさ、西島が歴史やってるってことで、
うん、
もういっそその、
うん、
民主と愛国ぐらいの、
はいはい、
相当昔のこと、
はいはい、をやってみる、
ね。やってみる。戦後みたいな。
あ、ちょっとね、それだとね、準備期間があれかなっていう。
ああ、確かにね、重いよね。
うん、で、ね、実は俺、一案あって。
はいはい。
それ何かっていうと、まあ、それは割と、俺ら作り手側のね、
うん、
話になっちゃうんだけど、
うん、
今年は何の年かというと、
はい、
僕とマリンさんが大学院に入学した年なんですよね。
おお、なるほど。
うん。で、これ何かっていうと、うん、それで何をテーマにしようかっていうと、コミットメント、あるいは、モチベーション。
ほうほうほう。なんか、あれですね。
うん、
割と、
うん、
なんていうんですか、ビジネス系の用語ですね。
うん。なんだけど、うん、うん、まあ、学問的に言えばさ、まあ、いわゆる、ポストモダンっていうのは大きな物語が崩壊した、世界なわけですよ。
はいはい。
はいはいはい、で、その中でどうやってこう社会とのね、接合点を持っていくのか、
うん、
まあ、接合点持っていかなくてもいいんだけど、自分で勝手にこう、好きなことを見つけて小さな物語をさ、やっていってもいいんだけど、俺らがその大学院に入って入学した時にまずやることっていう研究計画を練ることじゃないですか。
はいはいはい。
で、研究計画って何かっていうと、自分が具体的に何を研究するのかっていうことと、
うん、
その研究が、社会的に果たしてどういう意味を持つのか、
うんうんうん、
その研究ジャンルにどういう意味を持つのかっていうような、自分の興味と社会っていうか、そのジャンルとか、そういうものとどう接合していくのか、
うん、
みたいなことを探す、まあ、試行錯誤だったり、
うん、
あれなんですけど、まあ、そういうある種こう自分たちが、自分たちがその例えば、まあ、研究をやる動機でもいいです、それはそのすごい個人的なことが理由になっ てもいいんですけど、
うん、
それがどういう形で、まあ、これからの、まあ、ある種、まあ、一方で、その学会とか、あるいは一般の人たちに対して自分の研究がこんな意義があるっていうような形で、言わないといけない、
うん、
説明しないといけない、
うん、
単なる自分の小さな物語じゃなくて、いろんな人にある種共感を呼ぶようなものとして接合しなくちゃいけないし、また一方で、自分のね、ある種、ライフスタイルというか、人生の中でその研究をやることのモチベーションを自分の中で、確保しないといけないわけじゃないですか。
そうですよね。
で、それって今において結構難しい。
難しい難しい。
で、そういう論理を、 研究者を目指している、まあ、僕とマリンさん、あるいは研究者であるあの深津さんがどういう形で確保したり、保とうとしているのかっていうのは結構興味があるんですね、僕的にはね。
なるほどね、
うん、で、まあ、それを、まあ、コミットメントモチベーションっていうふうにしたのは、まあその大きな物語崩壊以後に、まあどう人生を生きるかでもいいんですよね。まあ、宮台真司ある時には例えば、ブルセラ少女コギャルをピックアップして小さな物語を生きてるじゃないか、あるいは、オタクを持ち出してその趣味の世界で生きてるじゃないかみたいなこともあったりしたわけなんですけど、
うん、
まあそれをこの2009年に改めて、
うん、
まあ、研究者、まあ、ちょっと狭い世界かもしれないですけどがどういう形で、うん、設計しようとしてるのかみたいなね。
いや、面白いよね、
うん、
なんていうのかな、俺今西島の話を聞いてて思ったのは、うん、なんかもっとなんていうか大文字の社会みたいなものを考えてもいいのかなと思っていて、例えばその今僕らの友達でも仕事をしてる人いますよね、で多分そういう研究者以外のね、その人たちもその自分が今してる仕事って社会においてどういう意味持つんだみたいな、そういう問いっていうのは多分持つと思うんだよね、でそうなった時にまぁ、ちょっと、あれ、世界系っぽいかもしれないけど、もう、社会と自分、だから社会と俺みたいな。その、なんか自分一人が、その社会において、どういう意味を持つのかっていうと。それはすなわち、その、コミットメントのやり方でもあるし、どうやって生きていくかっていうモチベーション。だと思うんだよね、それは俺らはさ、ある種研究者1年目みたいな話で、ちょうどまさにそこにもろ直面しているところで、日々お前のやってることはそれは何の意味があるのかみたいなのをいろんな人に問われていじめられてるわけなんですけど、で、そういう問いが多分発せられるときに、いわゆるそのポストモダンで社会っていうものと、そんな一つの研究っていうのがつながるはずないんだから、そこは別にインプリケーションみたいなものは問わなくていいんだとは言えないわけじゃないですか、やっぱり。何らかのその社会に対して意味を持たせる研究をやっぱりやらなきゃいけないし、で、それをやることで、その自分のある種、なんですかね、アイデンティティみたいなものも、やっぱり研究っていうのは自分とイコールみたいなところもありますからね。だから、そこはなんか、ある種論文は命削って書くみたいなさ、そういう風にして書いてるような感じの人もいるから、そういう意味では、自分のアイデンティティとモチベーションとコミットメント、で、それがその、社会っていう、全く抽象的で大きな、でも、なんとなく実体がありそうなものとどうつながるのかと。で、それは、今、その、社会と自分をつなげて議論するなんていうのは、あんまりその、有効な問題の立て方じゃないと、いうふうに思われてるけど、実際生きてる時ってさ、生きてる時っていうか、まあ、生きてるとさ、そこに問題意識をやっぱり考えてる人は持たざるを得ないわけじゃないですか。例えばオタクとか割り切ってそんなやってるのかみたいなね。
まあ本当のところでね。
本当のところで。
本当に人生全部割り切ってやってるかっていうと、まあ、必ずしもやっぱそうじゃないと。
そうじゃない。
いろんな未練とか、いろんな。思いとかもあるだろうし、で意外とまあオタクでも結婚してる人は多いしとかね、
ね、だからそこの問題に、なんか特に僕ら研究っていうものを通じてさ、ぶつかってる。で、そのぶつかり方っていうのもまあなんかね、 ちっちゃなというか、
うんうん、
そんなメジャーなぶつかり方ではないのかもしれないけど、
まあ、まだまだ駆け出しっていうこともあるけど、
そうそうそう、でも問題をなんとなく立ててみる、うん、そういう視点で、それも確かに普遍性もあるし、
うん、
面白いですよね。それぞれの視点もあるだろうしね。
そうそうそうそ
う。
うん。あ、まあじゃあ結構いいかなっていう感じ。
いいですね。僕はなんとなく書けそうなことも、
本当ですか。
うん。見えそうだし、うん。
まあそれで多分まあ議論とかすると思うんですけど、
はいはい、
まあ最悪、僕とマリンさんの対談、できればその深津さんとの定談にしたいんですけど、
うん、
どういう景色がいいかな。その今までのやつはその課題本があってさ、
はいはい、
それで議論してたわけなんだけど、
うん、
そういう景色じゃちょっとないでしょ。
まあそうだね、
うん、なんか一つ読んでみたいな感じじゃないから、
うんうんうん、
から先に文章出してもらって、
はいはい、
それでなんかやる方がいいのか、それとも最初に議論があって、まとめた方がいいのかとかっていう、
う
ん、
そうだね、
的な話になっちゃうんだけど、
うんうん、まあさ、多分そのある種のフレームオブリファレンスみたいな議論がちょっと錯綜した時に戻る、
うんうん
うん
うん
うん、目印みたいなものはあった方がいいと思っていて、
うんうんうん、
で、それをどういう形で設定するかだよね。だから例えば、研究とは何かみたいなのでさ、はい、それぞれ書いてみて、
うんうん、
それでその自分の今の研究がどういう、その最終的な社会に与える影響を、はい、
うんうん
うん、まあ目指すのかみたいな、はい、どういう影響を与えるっていうのを目指すのかみたいなこととか、
うんうん、
あとはそうだな、なんか、またちょっとこれは議論のポイントが変わっちゃうかもしれないけど、
うん、
ある種のその自分が、
うん、
今どういう世界観を持っているかみたいなさ、いうところをなんか一つ、本を見つけて、それを軸に議論していくとかね。うん。なんかね、やっぱり一つ本があった方が、
いいかな。
うん、いいような気はするんですよね。
どういう本がね。
うん。なんか、それこそさ、
うん、
研究とは何かみたいな本もあるわけじゃないですか。
ああ、まあね。
うん。
いや、読んだことでいいな。
僕結構あれですよ、そのリサーチデザインみたいなのは、
はいはい
はい、結構読まされる機会があって、
はいはいはい、
うん、フィールドワークの本とかも。
フィールドワークのやつは結構やるけどね。
うん。
やるけど、それも割と実践的なものが。
手法の話だよね、結構ね。うん。だから、なんだろうね。何か面白いのか。
うん。社会との接続でしょ。
うん。社会との接続っていう話を今、
うん、
議論してる人って、まあ、いろいろいるか。
うん。まあ、いなくはないとは思うんだけど。
なんかね、切り口が多様すぎてね。
そうそうそうそう。
うん。そこは難しいかもな。
なんか、例えば、俺がその、主意書じゃないけど、その、例えば、提談をするにあたっての、こういうテーマ、うん、論点があって、どうですみたいな文章を、まあ、簡単にだけど書いて、載っけて、それをもとにとか、っていうのもあるかなっていう気はちょっとした、
うんうんうん。ああ、そうだね。確かに。
うん。
うん、
まあ、ちょっとまあ、
そうだな、なんかさ、文学フリマに載せてもちゃんと読んでもらえるような形に、
うんうん、
自分の研究の問題意識、
うんうんうんうん、
と社会みたいなので書くっていうのと、それぞれ。
ああ、その、自分の、問題意識と、あ、まあ、その社会についてに、うん、まあ、プラスもう一つネタとして、キャッチーなものを混ぜるってことね。
そうそうそうそう。
はいはい、なるほどね。
うん。
そっか。 そこになんかあってもいいね、確かにね。
うん。
なんかあるかな、最近の漫画とか、アニメとかで。
そうだなぁ。まあ、そういう具体的な作品絡めるとな、なんか俺あれは見たんだよね。
何見たの？
海の地下が絵描いてるやつ。
ああ、東の絵で。
そうそうそうそう。あんま面白くなかったんだけどね。
あ、本当に。
見た？
あ、見た見た見た。俺そこそこ面白かったけどね。
なんか、
うん、
あんまり金銭には触れなかった。
うん、ちょっとね、あれまだ弱いよね。
うん。うん、あれは社会なのかな。
ちょっと違うような気がする、ね。
うん。
あれはまたちょっと違うような気がするんだよな。それよりは、
なんかさ、
はいはい、
社会とは何かみたいなんで、まず書いたらどうかな。社会観みたいな。
社会観みたいなので。
うん。今、あえて大文字の社会を語るみたいな。
うんうんうん、
そうするとちょっと硬いけどね。
まあね。
うん。でもなんかそこが逆にブレちゃうと、
うんうん、
なんか議論が、収束しないっていうかさ、
うん、
うん。なんかコミットメントってじゃあ何にすんのみたいな、
うん、
うん。話になってしまうので。
まあじゃあその形式と、何ネタ持ってくるのかっていうのは多分、この場でポンとなんか出なさそうなので、
うん。
とりあえず、こういうテーマで行くということにして、深津さんとかにちょっと流してみて、で、まあ、いい形式があれば、ちょっと、
うん、
まあ、いいネタがあれば、まあ、お互い連絡し合うと。
そうですね。
で、それが、まあ、なければ、例えば、誰か一人が叩き台みたいな文章を書く。例えば、マリンさんが言ってる、その社会っていうのはこういうもんじゃねえか、みたいな社会観の話。僕の、その前置きの部分みたいなものであったりっていうのを用意して、うんうん、みんなに送るみたいな形を取るっていうのを、
うん
うん、まあ、第2案として、
うん、
考えておくっていう感じでどうかね。
なんかだからね、例えば俺が社会について書いて西島が研究について書くみたいなとかね、そういうのもあるだろうから。
はいはいはい、
うん。でも、その大枠の、その西島のテーマはすごくいいと思うんで、
はいはい
はい、うん。そこをメインで、
うん、うん。
うん。調整していければいいんじゃないかと思います。
はいはい。なるほど。
はい。
まあ、じゃあテーマ的にはこんな感じでいいですかね。
う
ん、
そうだね。
で、あとちょっとまあ書き手なんですが、
はいはい。
一人、シーサードシティさんからはちょっと連絡もらっていて、
うん。
まあ、なんか昔書いた評論っていうか、なんか文章があるので、もしよかったらということがあったので、
うん。
採用というか、
ほうほうほう。
書いてくれそうということが、まあ、一つね、シーサードシティさん。で、あと、俺の、先端系の研究家の友達にも一人二人ぐらいちょっと、書いてくれるかどうか微妙な人がいるので、
いいねいいね、
うん、ちょっとまあ声かけてみようかなというのと、
うんうん、
あと名古屋のこの前文学フリマに来てくれた、
うん、
ほらマリン一緒にの、
はいはいはい、名古屋大の彼、
そうそうそうそうそう、にもちょっと話振ってみようかなと、
いいですね、
うん、まあそんな感じで、こっちは考えてるけど、マリンなんか、要望とか、やりたい企画とか、なんかありますか、全体通して。
そうですね、
うん。
やりたい企画っていうのは、それは、普通に
自分がやろうと思ってることでもいいし、ある、なんか、 テーマでネタ振りで書いてもらう。例えば、好きな映画紹介してもらうとか、書評が欲しいとかっていうのがもしあれば。
うん、ああ、なるほど、なるほど。何がいいかね。
うん。
まあ、それは何書いてもらう、こういうので書いてもらいたいみたいなのとか、自分でこれで書きたいみたいな話だよね。
うん、そうそうそう。自分でこれが書きたいっていうのもあるし、例えばさ、執筆してもらった人にはさ、プラス、自分の原稿プラス、なんか、最近ハマってるものについて書いてもらうとか、ちょろっとね。で、それを、どっかで特集でこう載せてみるとかさ。
はいはいはい、はい。
そういう企画もあるなと、ちょっと今、ちらっと思ったので、まあ、書評とかでも、なんかテーマ決めて、何のための、受冊とかって、執筆人が、一つずつ書くとかさ、そういうのもありかなとちょっとちらっと思ったので。
なるほど、
うんうん。
そうですね。まあその辺はもうちょっと考えて、はい、
オッケーオッケーオッケー。まあでもそういうこともありだという。
は
い
は
い、あとはなんか書きたいのあります？マリンさんは。
自分で。
うん、
そうだなぁ。まあ、今僕がやってるのが、本当に全体テーマと関わるんですけど、うん、前ちょっとツイッターには書いたんですが、
うんうん、
システムの限界っていうのを、うん、特に組織論においてちょっと考えたくて、
うんうん、
具体的に言うとですね、その組織っていうのは、まあ、制度とか、
うん、
あとはまあ慣習みたいなものに影響されて、
うんうんうん、
まあ、外枠が決まってるんですけれども、うんうん、外枠とか行動原理みたいな、
はい。
はい。で、僕はですね、やっぱりそこに興味があって、
うん、
組織っていったものが制度とか慣習みたいなものに影響されながら、どうやって、まあ、システムを維持していくかっていう。
うん
う
ん、
興味があるんですね。それで、しかもそこにやっぱり人間っていう変数が
入ってく
る。ああ、そうだね。
うんうん、
それで、まあ組織は特に官僚組織なんかが典型なんですけど、うん、誰が来ても、どの部品が入れ替わっても、組織がちゃんと維持されると。
うんうんうん
うん、正常に機能すると。
はいはい、
いうのが、まあ、なんですかね。まあ、組織の最低限の、うん、ポイントで、もうその俗人的に、この人がいなきゃ回らないみたいなものは、もはや組織ではない。
まあまあ、そうそう。
うん。みたいな、認識は、一応組織論の間ではされている。
まあでも、それだと結構モチベーション保ちにくいからな。
そうそうそうそう。でも、近代組織っていうのは、まあ、そういう前提で、一応捉えられてるんです。
それはそうです。はい。
うんうん。そう。それで、まあ、そこで、要はここは、いわゆる批評の議論とも絡むんですけど、
うん。
あとは、ひろきさんがよく言ってるような、システムを設計すればいいじゃないかっていう話。
うん、うん。
で、システムをきちんと設計して、
うん、うん。
もう完璧に入れ替え可能なものにしちゃうと。社会とか、あとは組織とか。
はい。
こうね。で、そういったことが、どこまで可能なのかっていうのを考えたくて、
うんうん、
それで組織っていうのは、僕は東さんが言ってるようなイメージのテクノロジー動向みたいな話、以前に、すごくまあ、ある種、見えない文化とか、組織文化とか、あと
は
人間の間の関係性みたいなところで規定されてる部分が大きくて、それをどこまで人間の個性とか、
うん、
能力とか、うん、そういったものを排除して組織が設計できるかっていうところなんですけど、やっぱり僕の問題意識で基本的に組織の構成員って人だろうと、でしかも組織ってっていうのを完璧にね、設計できない のだとすれば、それは不確実なところが大きくなったり小さくなったりするわけですよね。
うん、うん、うん。
うん、その不確実なところが、 ある人がそこの不確実性にかなり影響を与えて、組織が、まあ、すごく危機に陥ったりすると。逆に言うと、その不確実なところをうまく利用して組織が大きくなっていったりとか、そういったことがあるので、その組織をいかに人、属人的な形じゃなく設計するかっていうところと、あとは、組織において人が果たす役割の大きさみたいな、そこのせめぎ合いのところが僕は結構気になっていて、で、それはやっぱりその、社会にも言えることだと思うんですよね。最終的に、社会は設計可能なのかどうかみたいな。で、そこまで僕はその自分の研究がインプリケーションを与えられればいいなというふうに思っていて、そういう意味だとその社会システム論とか、そういうとこにも議論を食い込ませたいなとは、思っているんですけど、なので自分はやっぱりそのちょっと研究ではまだ書けないような、その組織と人間みたいな問題を評論チックに書いてみたいなとは、思っているんですけど。
なるほど。
はい。
面白いですね。まあなんかいいネタがこうあれば、
はい。
試しに書いてみてほしいわけですが、ですね、実は、このテーマをでやってみようかなと思ったのは、前回の収録が終わった後にですね、またチルティさんからメールをいただいてまして、
はいはい、
それでちょっとこのテーマを思いついたっていうこともあるんで、そのチルティさんのメールを読もうかなと思うんです
が。おー、いいじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
じゃあいきますね。チルティです。秋の学会シーズン、お二人ともお出かけの機会が多いのではないでしょうか。
はいはい。
ところでお二人は現代に興味があるのですね。西島さんは、現代の民族芸能、マリンさんは現代政治でしょうか。マリンさんのテーマは分かりますが、西島さんのテーマは素人には分かりにくいですと、私が特殊なのかもしれませんが、民族芸能は現代において影が薄い気がします。西島さんがあえて民族芸能に注目した理由が気になりますと、でまた、今後の政治について気になることは、政治家主導の方が官僚主導より、良い政治が行えるようになる条件とは何だろうということですねとか、まあ、これはマリンさんについての
質問
です
ね。はいはい。
まあ、それではということで、ジブティさんからメールをいただきました。毎回どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、まあ、そのモチベーションとか、コミットメントとかについては、まあ、主に、まあ、僕の方への
質問。まあ、西島何が面白いねんって話です。
そう。それって俺に関係あんの的なね。
そう。
まあ、これはまあ民族芸のテーマに選んだ時点でまあかなりそうなんですけど、結構難しいんですよね。
はいはい。
まあ、いろいろ理屈はつけたりはしてるんですけど、まだちょっとまあ決定的なものっていうのは、まあ、ないっちゃないんで、これを機会にまた改めて考えようかなっていう気もするんですが、まあ僕個人としてはその民族芸能、まあ、ここで簡単に答えておくと、民族芸能に着目した理由っていうのは、民族芸能が僕にとっては割とその身近だったっていうのがまあ一つにあって、まあ、それは何でかっていうと、高校で和太鼓部に入り、まあ、太鼓をやり、その大学でね、和太鼓サークルに入って、まあ、やってたわけなんだけど、それ民族芸能、まあ、民族芸能って言ってもまあかなりキャッチーな方のやつなんだけど、まあ、それに触れた限りでも、その民族芸能をやってる人たちっていうのはそんなに少なくはない。太鼓とか現在やってる人とか、その踊りをやってる人とかもそんなに実は少なくないし、そこでいろんな問題が起きてると。それは歴史的な問題だったり、まさに現在の衝突の問題だったり、 文化的な衝突の問題だったりする、うん、で、そのあり方について、まあ、僕はまさにその現場にいる人たちに、あんたたちがなんでそれやって今どういう問題が起こってるのかっていうのを、まあ個人的に疑問に思って個人的に、その疑問とか、問題に取り組もうと思って、まあ、調べていったっていうことは当然あるけども、でも、うん、俺が感じたそこに感じたその問題とか面白さとかあるいは、民族芸能に取り組んでいる人たちっていうのは、うん、どこかでやっぱり、単なるマイナージャンルのもの以外のところに接続できるっていう、まあ、それは根、それ自体は根拠がない確信なんだけど、
うん、
うん、っていうのがあったので、まあ、これに僕はまあ、もともと割とその大きな問題とかには関心はあったんだけど、具体的に何かポンとね、
うん、
やるっていうことが決めかねていたので、じゃあこれでやってみようっていうようなね、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、ある種まあ、素材としてっていうと失礼になるけど、まあ、具体例として、芸能っていうのをちょっと、
まあ、ケースだよね。
で、結構でもやっぱ芸能テーマにしてその具体的なフィールドに行くことでやっぱ強みっていうかその研究をやる上のモチベーションって結構確保されたりもするんだよね、
うんうん、
やっぱり具体的に顔が見えてるこの人たちに届けたいっていうのもあるし、うん、ここで起こってることってをやっぱ解き明かしたいみたいなさ、
うん、
のはあるんだよね。で、うん、それが今度はじゃあどういうふうに、全体に対してプレゼンテーションできるか、
うん、
それこそ、まあ、チルティさんやマリンさんに面白がってもらえるか、
うん、
みたいなことっていうのは結構まあ難しいんだけど、
うん、
俺それは後でもいいかなってちょっと思ってはいるんで、
それはとりあえず自分が面白いと思えることをとりあえずやって文脈を後でつなげていこうみたいな、そういうイメージなのかな、
うん、まあ、戦略的にはそうだね。で、今行われている問題については、まあ、それはそれとして今は別個に、まあ、議論に加わっておいて、
うんうん、
その2つの文脈をどうやってこ う, うまくつなげていくかみたいな、
うんうん
うん、形になるかなっていう。
なるほどね。
結局なんか社会とか世界とか、まあ、その他諸々について考えるときにも、
うん、
結構具体的な立場に立たないとイメージできないんだよね、
うんうんうん、
大冗談からの議論も嫌いじゃないけど、それがすごい具体的な場面でどう作動するかみたいなところにもすごく興味があるから、
うん
うん、フィールドワークしたことはすごくね良かったと思ってる。
うんうんうん、
まあまあそういうアプローチの仕方もあるかなとか、まあまあ、
そうだよね。いや、あのさ、うん、特にフィールドワーク系のさ、うん、まあ、ケーススタディを伴うようなもの、
うん、
でさ、やっぱり要は個別の一事例をいかに一般的に普遍的な問題として論じられるかっていう、やっぱ難しさあるわけじゃないですか。で、それはなんていうのかな。まあ、俺ももちろん社会科学だけど、ケーススタディやることがあるわけで、大学入ったばっかりの授業では、ケーススタディの手法の授業もあってさ、そこでいかに、一般的な、展開ができるケーススタディをやるかみたいな、
はいはい、
うん、そういう勉強はしてたんだよね、
うんうん
うん、それで西島がさ、今なんていうかな、とりあえず社会との接続点みたいなのは置いておいて、
うんうんうん、
自分が大事だと思って面白いと思うものをやるっていう、そういうのはすごくなんていうのかな、潔くていいと思っていて、
うん、
うん、なんか研究者ってさ、やっぱりそういうところで研究できる部分もあるじゃないですか。
っていうか、まあそうじゃないと、そのこんな割に合わない商売やんないよねっていう。
割に合わないっていうのは、
まあだから例えば、まあ基本的に本読まないといけないし、でそれは時給換算されないし、
うん、
で まあ、今その研究、まあ、特に、まあ、文系はそうなんだけど、
うん、
博士出ても就職先ないしさ、まあ、利口なやつだったら、まあ、あのまず来ないような選択肢としての、まあ、職業だと、まあ俺は思ってるんだけど、だから結局やっぱその支えてるのは結構それに対する思い入れの部分っていうのは当然、
まあそうだね。
でもそれによってやっぱ膨大な資料とかにも当たれるんだよね、本とか。
そうそう。
でも動機が確保されて、まあ、研究者もそれこそ人だからさ、
うん、
そんなにこうね、学問的に意味があることばっかりでこう機能はできないというか個人的なね、モチベーションも当然あるわけでという、まあ、そういう、
うん、
ところにやっぱフィールドワークって関わってくるのかなっていうのは。
はいはいはい、はい、そうですね。なんかそこはまさに研究とかさ、あとはもうそれこそなんていうか問題意識とかね、なんか研究って難しいのはさ、さっきもちょっと言ったけどさ、人生みたいなとこあるじゃないですか。だからそのアイデンティティが、そのまま研究と合致しちゃうみたいな。
そうそれで、
俺の、よく知ってる SFC の先生が、言うんだけど、それで、いろんな学生が、研究発表してて、で、まあさ、何やりたいのか分かんないやつっていっぱいいるじゃないですか、研究で。何それみたいな。全然面白くねえんだけど、みたいな。で、そういう発表してる人に対して、でさ、やりたいことは分かったし、手法も分かったし、どういうスケジュールでやるかも分かったんだけど、君の愛がどこにあるのか分からない。それ、はぁっていう、なる人もいっぱいいると思うんだけど、俺はそのモチベーションとしては分かるんだよね、それは。やっぱそれぐらいないとさ、できないよね。ていうか、いいものができないっていうか、ある種そのオタク的なさ、偏狂心じゃないけど、偏愛的なところがないと、やっぱりいい研究って、なかなかできない
よなぁと思って。そこが自分のそのアイデンティティと絡んだり、その愛っていうのにならないと、そのいい研究ができないっていうのは、それがない と、全部流れていっちゃうんだよね。本読んだりしても。
そう。引っかかんないんだよ。
引っかかんないから、結局、それまでの議論の、縮小再生産というかさ、なんていうの、劣化コピーみたいな、も
ん
にどなるしかなくて、自分の中でなんか、これ、この人こう言ってるけど違うんだよみたいなね。俺がもう知ってる事例に合わせたら全然こうはいかないんだよとかさ、ここで言うこれを説明してくれよとかっていうのがあって、それで、ああでもない、こうでもないしながら自分なりの答えを見つけていく作業がある意味その違う、ね、パースペクティブをその研究所にもたらしうる、研究につながる可能性がやっぱあるわけでっていうのは思うよね。
そうだよね。そう。だから、そういうところでまさに、文学フリマのテーマもさ、関わってくるところなんだよね。それで、あとはさ、もう他の人もそう、なんていうの、他の人っていうのは、研究してない人もそうだと思って、仕事もさ、要はコミットメントとモチベーションなわけじゃないですか。
そうだね、何をやりがいにして。
そう。やっぱりね、研究なんてお前ら好きなことやってるからみたいな、やっぱ社会ので一生懸命働いてる人が見れば思うわけで、そこはみんなが何に、なんていうか、何をレバレッジにして研究、仕事をしてるのか。だから、休日を楽しみにしてるのかさ、給料を楽しみにしてるのかさ、あとは本当に仕事にやりがいを感じてるのかさ。
職場での人間関係が。
そうそうそう。だからそこがね、それぞれみんなモチベーションとコミットメントないと楽しくない。うん、
ないね。
うん。だから普遍的な問題なんだよね、うんうん、すごくね。だけどその社会の方向性はマクロに見るとコミットメントしづらい。しづらいし、なんか流動的でみんな不安になるみたいなさ。
モチベーションも持ちにくい。
モチベーションも持ちにくい。
何してないかわかんない。
うん。だからそんな社会の中でみんながね、どこにコミットメントしてモチベーションを高めていくのか、うんうん、それで東さんなんかはもうそんなの別にそんなのいらねえとそれで、ま、回らないそれで社会回るようにしないとダメだみたいなさ、
は
い
は
い、もう言ってるわけじゃないですか。アーキテクチャでね、うん、多分
アーキテクチャがあってあとは動物がいれば社会が回るみたいなね。
そうそうそう、うん、まあ全くそんなことはないけど、うんうん、だから彼はすごくさ、ラディカルに、うんうん、あえて、論争的に議論を展開してる面はあると思うんだけどね。だけど、まあそういう議論も一方にあるわけだからさ、やっぱりその、みんなのモチベーション論みたいなのは、すごく大事で。で、またね、なんかコミュニティとかさ、ネットワークとかさ、いっぱいまた論点があるわけじゃないですか。コミュニティっていうのは僕も超、なんか怪しいワードだと思ってるんで、
まあね、何に対しても言えちゃうし、ね、
え
何に対しても結構言えちゃったりもするし、
うん、いや、あとさ、なんていうのかな、まあ最後議論を収束させるのならさ、
はいはい、
うん、今なんとなく西島と俺のモチベーションとコミットメントの源泉について最後軽く、
はいはい、
おうおう話してある種ね、その文学フリマの特集への、
はいはい、
うん、最初の足がかりになるかもしれないんだけど、はい、何なんですかね何をそんな、なんていうのかな、まあ僕と西島楽しく生きてるわけじゃないですか、ね、うん、なんかわかんないけど、
うん
うん、まあ浮き沈みはあるにせよさ、
まあまあまあ、
基本路線は、
うん、
それって何がそのパワーの源泉なのかっていう話ですよね。
はいはい、
うん、まあアイデンティティとも関わるかもしれないけど、うん、なんだろうな。
何なんですか。
僕はなんかやっぱり昔から社会っていうものには興味あったと思うんですよね、大文字。まあ、昔からって言っても、まあ最近か、なんていうのかな。どうやったら、世の中の問題が発生しなくて、発生しなくなり、問題が解決に向かうのかみたいなね、大きなところで言うと、だからある種の進歩しかに僕は立ってるのかもしれないな。
あ、
うん、
その進歩にある種貢献したいみたいな感じ。
そうそうそうそう、はいはい、でそれはなんか超近代的でさ、あ、
めっちゃ大きな物語壊れてないね。
そうそうそうそうなんかね、うん、それは、うん、なんだろうな、
うん、
そこはいろいろなんか俺も本とか読んでさ、
はいはい、
あ、なんか人類破滅に向かってんなと思う時もあるんだけど、はいはい、なんかそこで別になんかニヒリズムにならないっていうか、なんかなんなんですかね、まあ楽天家なのかな、うん、それでかつなんかその社会とかから、
うん、
なんか僕前から西島にも言ってたかな、なんか根拠なき自信があって、
はいはいはい
はい、社会に承認されてるという気がしてるんですよ、自分で、
うん、
ずっと子供の頃から、
はいはい、
なんか社会は俺の味方なんじゃないかみたいな
社会は俺を中心に回ってるんじゃないかとか。そこまで言うと言い過ぎだけどっていう。
うん、なんかその、なんだろうな。
絶対的な安心感みたいなのかも。
うん、安心感というか、なんか悪意にあんまさらされないで生きてこれたような気がしていて。
うんうん、そのあたり家庭環境とかもちょっとありそう
だよね。うん、ある。うん、だから多分、なんていうのかな、社会とか偉そうに話すところじゃないかもしれないんだけどさ、うんうん、一般化して。だけど、まあ、その、自覚としては、やっぱりそういう、なんか、その、家庭環境とか育ってきた環境があって、それで、その、社外の問題とかに興味を持ってるっていう面はあると思うんですよね。その、最終的に、自分がなんで研究したりとか、いろんな問題に興味を持って、それ解決できるかな、できればいいなと思うかっていうと、なんかそこは、その、社会が基本的に、直せば良くなって、みんなが幸せになれるためのある種装置なんじゃないかなと思ってるからかもしれない。なんか信仰告白みたいになって
。ちょっと照れるよね。
照れるというか、なんかね、ダサいかもしれないけど。なんかそういう面があるような気が自分でしてるから。
なるほど。マリちゃんとはちょっと違って、まあ、楽天家っていうところで多分共通してはいるんだけど。俺はまあ、まあ、マリンさんと同じようにその社会について考えることは、まあ、昔から割と好きで、で、まあ、柴良太郎が好きで、
ずっと、柴良太郎読んだんだこの前。
あ、本当に。
何？評論明治という国家。
あ、あっちね。はいはいはい。
うん。あ、ごめんごめん。
あ、いやいやいいんだけど。
うん。うん、どうぞどうぞ。
あ、で、でまあ、柴良太郎好きでさ、で、まあ、柴良太郎はまあ日本の。戦国とか幕末とか明治について結構書いてて。
いつから読んでたの？
ね、小学校6年かな ?5 年から、ね。
なるほど。まあ、いい時期ですね。
で、まあ、
多感な時期に読んでたんだ。
そうそう、そっからまあ中学で100冊ぐらい多分読んでて。
おぉ、うん。
で、高校含めて、小説はほぼ読破みたいな。まあ、要は、社会のため、日本のためにね、俺もちょっと頑張ってみ
た、ね。ああ、なるほどね。
うん。
柴良太郎は結構あれだったんだね。
結構まあ、まあ、ナショナリスティックなね、割と欲望があったわけですよ。日本のために頑張ったというね。日本を変えてやろうっていうね、意気込みがあったんですが。まあ、それがちょっとまあ僕らが通ってた高校で高校とかまあその他もろもろでこうその近代的な欲望が打ち砕かれてポストモダンに移行するわけですよね。俺が信じていたその日本という枠組みはそもそも何だったのかとか、そのまあいわゆるまあ左的な言説 の、 そのナショナリズム批判みたいなのもさ結構まあ真面目に読んだからさ、それで何なんだろうな、何なんだろうなっていう時期がずっとあって、でまあ結構そのあたりはある意味その単純なその進展する社会というか、進歩史観みたいなのはそこでまあ割とかなり疑わしいなっていう感じになっていったので、まあその大きな社会への参加とかその貢献みたいな欲望っていうのは結構薄れてきてたんだけど。でもその社会について論じること自体は好きだからさ、それはまあ自分のある種の属性というかさ、まあ、個人的な思考として多分、受け止めるようになったんだと思うんだよね。で、まあ、研究もある意味そういう、その物事を突き詰めて考えたり、その矛盾含めてね、矛盾含めて物事を考えていってそれでもやっぱ分かることってあるからさ、調査したり自分でその計画を立ててなんかプロジェクトを動かすみたいなことが好きだからさ、そういうのやっていってで、まあ、たまたま遭遇したその民族芸能っていうので、 まあ、やってやろうっていう、まあ、さっきの話に、まあ、戻ってくるんだけど、で、そこでの研究生活を支えてるものっていうのは、やっぱりその、なんだろうな、モチベーションを支えてるものっていうのは、まあ、そういうふうに研究した成果っていうのを自分でいろんな形で研究者っていうのはプロデュースできるしさ、発表プレゼンできるし、で自分の発表をみんながある程度その興味を持って聞いてくれたりするわけじゃない、
はいはい、
その環境っていうのが結構俺は好きなのでっていうのもあるし、あとはまあそういうことで例えばこの現代問題とかもさ、我と一緒にできてるっていうこともある意味でモチベーションの一環にはなってるし、
うん
うん、文学フリーまでこの同人誌出すとかっていう、
うん、
いろんなプロジェクトを、まあ、起動させてるというか、
うん
うん、だからなんだろう、結構俺はそれこそそのなんだろうな、もちろんその社会について考えてその大きな問題に接続するっていうこと、もう必要だし、やっていかないといけないっていうのは分かってるんだけど、うん、自分の好みとしてこういうスタイル、
うんうん、
好きなことやってるっていう状態が、その研究をやるモチベーションにはかなりなってるかなっていう気は
するかなってい
う、うん、なるほ
どね、確かにね、うん、個人商店みたいなもんだよね、
そうそうそうそう、
そこは面白いかもしれない。やっぱり自分の名前で仕事できるっていうのは大きいよね。
うん。
うん。確かに確かに。
うんうんうん、
なんか研究者って、あとはさ、探求型の人もいるじゃない。
ああ、いるね。
探求型、秀才型。
はいはいはい。
うん。なんかその、とりあえず論文とか書くの得意みたいな。だからコミットメントとか別にないんですけど、論文はいいのいっぱい書けますみたいな。で、超つまんねえみたいな。
超つまんねえのは問題だけどね。
なんか超つまんねえのが結構、
いる？
うん。何これみたいなさ。愛がないよ、みたいな。
無視、愛しかないとかあるけどね。
それはまたそれでね。うわ、みたいな。
君はこれが本当に好きなんだね。
そうそうそうそう。
はいっていうね。
そうそうそう。それでもね、あんまその好きさ伝わんないかもみたいな。
それも問題だよね。だからそんな、うん、難しいんだよね、すごくね。
難しいね。
バランスが。
そうそうそうそう。まあでも、ね、こんなことをね、なんかやっぱり研究者としての道を歩み始めると考えざるを得ないわけで、
はいはい、
ね。
でまあ、2009年は何の年かというと、僕とマリーさんが大学院に入学した年ですということで、
うん、そうそうそうそう、なんて自己中心的な企画なんだっていうね、
まあ、2009年のね、一大トピックとしてはそれが、
もはやあれですよね、はい、紀元前後ぐらい違いますよね。
まあそんなね、
そうそうそう、
ことで、今年の企画を動かそうと思いますが、
はい、はいはい、いいですよ、いいですよ。
よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい。なんか、コンテンツ、どうしましょうか。
おお、そうですね。
なんか、
ちょっとじゃあ僕いいですか。
あ、いいっ
す。研究関係の、
はいはいはいはい、
ちょっと関連するんですけれど、うんうん。はい。ではでは。
はい、じゃあ今週の一押しコンテンツは。
はい。株式会社アスキーから発行されている、
うん、
パワポで極める一枚企画書です。
は
あ、はい。ということでですね。
それは何？
本なんですよ。
本なの？
はい、本です。
はは、本、どんな本なの？どんな本っていうのは、定裁というかさ、なんか雑誌。
はいはいはい。まあ、ですね、基本的には、ハウトゥーなんですが、はいはいはいはい、その、まあ、今、企画書っていうふうに言いましたけど、うん、僕らの研究計画書って実は企画書なんですよね。
あ、まあそうですね。
そうそう。はい、それで、いかにその、自分の問題意識と、テーマっていうのが面白いかと。
うん、
で、指示してもらえる、まあ指示してもらえるように、
はいはいはい、
それが伝わるように、まあ作るわけですよね。
うんうんうん、
で、まあ企画書って、 ていうのは基本的に、まあ、ビジネス用語、
うん、
ビジネスの世界で作られているものなんですが、うん、まあ、基本的には僕ら研究者にも通底するような、まあ、テクニックがあると、
うんうん
うん、だから人に自分のやりたいことを魅力的に伝えるための手段としての企画書っていうところで言うとね、それでこのですね、パワポで極める1枚企画書のこの1枚っていうところが、まあ、ミソでして、
1枚
要はですね、パワポっていうのは普通はそのスライドで何枚もめくっていって紙芝居みたいにやっていくわけですが、
10枚15枚とか、
はい、これはですね、パワーポイントの、まあ、ある種の図表作成機能みたいなものを使って、はい、まあ、図解で自分の企画を相手に伝えるというものなんですよ。
じゃあその、
趣旨としては。
めくるのはさ、1枚しか使わないってこと、
ね、そう、だからめくらないんですよ。1枚。だからその問題意識からテーマから研究手法から何から全部を1枚に収めると。
なんか丸書いて、その次矢印が出てきて、それが三角になるみたいな、そんな。
そう、イメージとして
は
まさに。
はいはい。
それですね。
それが一枚のやつに。
そうそうそうそう。全部収まっている。
はいはい。なるほど。
で、普通企画書っていうと、まあ、文字が流れていく、レジュメみたいなものが結構定番かもしれないんですが。
まあね。
うん。これはですね、やっぱりずっと、あとはその文字を組み合わせることで、どうやって相手に早く自分の意図を理解してもらうかと。それで、基本的に、例えばですね、その会社の中で、上司にプレゼンすると。で、僕らの場合は、先生の前で研究計画書をプレゼンすると。いうときに、忙しい上司、忙しい先生。で、先生たちも研究とか、研究計画書も企画書も、あんまいいの出ねえと思って、なんか見るの嫌だなと思ってる人もいると思うんですよね。
はい、読み飛ばしたり置いておいたりしちゃうわけ
ですね。そうそうそう。そういう時に、先生、ちょっと5分だけくださいって言って、パッと1枚紙を見せると。で、そうするとロジックの関係もよくわかるし、かつ文字で、ちゃんと説明が伝わるみたいなね。それが1枚でパッとその説明用のものとして、かつ魅力的なものとして企画書、研究計画書が提示できたら、それはすごくいいことなんじゃないかというので、僕はずっとですね、春大学に入ってから、この1枚企画書っていう体裁でいろいろ作ってみているんですね。で、実際に先生とのやりとりとか、もうすごくスムーズになって、
本当に。
何が一番いいかっていうと、普通の企画書みたいな、レジュメみたいなのだと、縦、上から下に、しかロジックって動かないわけですよね。矢印とか多少入れられますけど、基本的には1、2、3、4と。それで、縦のラインで、しかロジックが組み立てられないんですが、この一枚企画書の場合は、もっと複雑なロジックを組み立てられるんですよね。表現できる。だから、図で、例えば問題意識のところから矢印をいっぱい引いて、テーマにもつながってるし、手法にもつながってるし、みたいな形で表現できたりとか、やっぱり表現手段としての自由度が高いから、ロジックも、やっぱり自分でちゃんと考えて、ただ単に縦に書いておけばロジックがつながるとかいう話ではなくて、どういう、ここの研究テーマと手法はどうつながってるのかっていうのを、矢印でも表せるし、もっと別のものでも表せるっていう時に、なんか何が適切なのかをすごくよく考えて、僕、作るようになって、それで先生たちも、ここさ、君矢印で表現してるけど、違うんじゃない？繋がり方がとか。そういうのも言ってくれるし、そういう意味で見栄えもまあいいし、 論理的にも、かなり詰める作業ができるっていうことで、僕はこの1枚パワポで研究計画書を書くっていうのが、今、マイブームというか、うんうん、うん、面白いと思ってることなんですよ。うん、
それはすごくいいね。
うんうんうんうん。
なんていうのかな。俺今さ、大学の起用論文投稿してるんだけど、
はいはい。
その時にアブストラクトを書かないといけないんだよね。
うんうん。
それは日本語の用紙もそうだし、英語のアブストラクトもしっかり書かないといけないんだけど、
うん。
それがやっぱり、なんていうの、自分の論文のさ、ロジックの構造みたいなのをさ、取り出さないといけないんだけど、
うん、
それを、なんか、いちいちまた考え直したり、あれこれ考えるのってなんか違うよなって、俺が一番分かってないといけないのになって、思うんだけど、意外とうまくまとまんなかった
り。そうなんだよね、難しいんだよね。
そうそうそう。で、それが、もしその一枚企画書図であれば、ある程度、やっぱ、大きな図に基づいてそのアブストラクトとその論文の本文が相似形をなしてこううまく伝えられると思うんだよね、人にね。
うん、
だからその技術は欲しいし、でパワポの時もさ、まあ、1枚しか使わないっていうのは、まあ、ちょっと結構あれだけど、まあ、それ1枚しか今回のこの発表はこういうロジックでいきますっていうのをバーンって見せて、その後普通にパワポやってもいいわ
け、うん、そうそうそうそう、それはそういう使い方もあるよね、
うん、だから、うん、ねまあ、あとまあポスター発表とかいろいろ他にも発表する機会とか、
うん、
あると思うから、なんか、うん、そういう表現方法として単純に増えるから
いい、ね、そうそうそうそう、
うんうん、なるほどな、
はいはい、ぜひぜひ
注文します。
はい、それでですね、しかもこの本が素晴らしいのは、うん、まあ、いろんなだいたい100パターンとかぐらいのですね、図解企画書
が
出てまして、
へ、
それで、もちろん作り方も書いてあるんですが、
うん、
見せ方のポイントとか。はいはいはい、実は、もう、付録みたいな形で、
テンプレが入ってたね。
テンプレがダウンロードできるんです
ね。なるほど。
しかもそれが無料で、もうすぐダウンロードできちゃうっていう。
お得。よ。さすが。
素晴らしい。そう、それでその URL がですね、今、ありまして。
はい。
はい。ちょっとい
い、
ラジオみたいに読み上げちゃうと、
はいはい、
http://www.aski.co.jp/pb/ant/bizz/cokui/ppg です。
はい、それは、
うん、
雑誌買ってない人でも接続できちゃうってことです
か？もちろんなんですよ。
それ言っちゃってよかったんですか？
あ、もう全然いいんじゃないですか。なんか言っちゃいけませんとか書いてないし。
じゃあ、差し支えなかったらもう、現代問題のホームページの方にもね。
はいはい、もちろんもちろん、リンク、
リンク貼って、
貼りましょう、貼りましょう。
まあ、で、それでね、まあ、興味持ったら、
うん、本も買えばいいですね。で、本の、内容もすごくですね、丁寧で、うん、カラーで読みやすいので、
本に、まあ、持ってて損はないです
ね、はい。持ってて損はないんですが、まあ、テンプレがダウンロードできちゃうっていう、この、
はいはい、
素晴らしいビジネスモデルとしてはどうなのかっていうところなんですが、
そこからやっぱね入ってくる
人も
いる。
そう、
はい、
でも僕はこの本すごく好きで、うん、皆さんもよかったらぜひビジネスでも研究でも活用できると思いますんで、
はい、
はい、活用してみてください。
はい、ありがとうございました。じゃあエンディングの方に入りたいと思います。
はい、
はい、現代問題では感想や意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。 西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければ、ブログにたどり着けると思いますのでそこからメールフォームでお送りください。一言感想から長文まで受け付けております。よろしくお願いします。ということで、
はい、
はい、まあ、今回は、編集会議ということで、
うん、
あの現代問題の場を借りてやらせてもらいましたが、
はいはい、
どうだったでしょうかね。
うん、まあ、ね、みんなはなんか、
うん、
どういう印象を持ったかっていうのは
分かんない、
聞いてみたいっていう、
はい、まあ、あの文学フリマの方にもね、まあ、もしよければ足を運んでいただいて、
はい、
はい、
まあ、飲みに行ったりとかね、はいはいはい、できますし。
できるので。
はい。
まあ、じゃあ、そんな感じで今日は。
はい。
お疲れ様でした。
はい。また来週できるかな。
さあ。